トゥエッチが復活するんじゃないかっていう、今トゥエッチって言ってああれねっていう風になる方が多分いないんじゃないかっていうぐらいの話なんですけど、なんかトゥイッチってなんかちょっと似たようなあのサービスもありますよね、 Web2 でね。で僕が話してるのはあの、まあ、いわゆるそのオンチェーンブロックチェーンに紐づいた、SNS トゥエッチっていうものがあって、まあ、発音もねこれねなんかね正確かどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、そういったものが僕が好きで使ってる BSV チェーンで1年前2年前ぐらいまで、まああったんですよ、そういう、まあ、オンチェーン SNSとしてね、存在をしてたんだけど、まあ、サービス終了しちゃったんですよね。で結構その、まあ、BSV コミュニティの、まあ、主に海外ですけど人たちからすると、まあ、すごくこう、まあ、なんだろうな、まあ、寂しがられたっていうかでその後も結構復活をこう願う声とかっていうのはたくさんあったんだけど、まあまあなかなか厳しいかなみたいな、感じだったんですよね。だけどここに来てなんかね突然こうちょっと復活っぽい気配があって、今までもあったんですよ、その X 上とかで結構そのなんか GM ってこうたまになんか投稿があったりとかして、そのたびにおなんか Twitch 復活かみたいな、なんかそういうちょっと匂わせみたいな、だけどその後別に何にもないみたいな。で今回は結構開発の画面とかそのだからちょっと新しいあの UIUX に UI になってるような感じのその画面をね投稿してきたりだとか、その開発の方があれなんかこれ具体的に結構復活するのかなみたいな風にちょっとなってたりとかするんですよね、でそもそもこのオンチェーン SNS、 まあ僕もまあ復活するんだったら復活してくれたら面白いなと思ってるんだけど、なんでそんなにそのいわゆるなんか神格化されてるかっていうところで、まずやっぱ面白いなって、僕も当時僕は2023年にそれを知ったんだけど、もっと何年も前からね、その Twitch というサービス自体はあったみたいなんですけど、やっぱり僕が当時触れてみて面白いなって思ったのは、まずそれが何だろうな、そのオンチェーンに全て記録される、まあ見た目としてはまあ Twitch みたいな、TwitterX みたいな感じですね、まあいわゆる SNS こうアカウント作ってフォローして投稿していいねしてリポストしてコメントしてみたいな、で面白いなと思ったのがその一つ一つが全て、トランザクションが走るんですね。そう、全てオンチェーンに記録されていく。でなおかついいねしたりフォローしたりとかすると、自分がお金を払って相手に、その1いいねすると数円とか数十円とかっていうのが相手にそのチップとしてお金が向こうに行くんですよね。でそれがなんかすごく当時僕は面白いなと思って、普段使ってる SNS って別に投稿したりいいねしたりフォローしたりするのにお金はかかんないじゃないですか。わかんないです、ちょっとそういう SNS もあんのかもしれないけど、基本的にはまあ無料ですよね、だけどその Twitch を初めて使った時に、あなんかこれって何か重要な何かが見え隠れしてる気がするって思ったんですよね。つまりすごく大げさに言うと、僕ら人類が今 SNS 疲れをしてるじゃないですか、おそらく。わかんないけどね、僕はまあ SNS 疲れ、まあ、しないようにうまく、まあ、処世術を身につけながらやってる気は今するけど、一時期なんか本当になんか SNS 疲れしてた気がする、まあ、そういったまあ人類が次にこう進む、まあ、SNS はなくならないと思いますよ、と思うんだけど、次の SNS としてやっぱりキーワードになってくるのはやっぱりその無料っていうところじゃなくて、まあ、SNS に限らないけどやっぱりなんか、一定数そのお金を支払いながら、なんかアクションを取っていくっていうことがなんか僕は個人的に、キーワードな気がずっとしていて、で特に SNS なんかはじゃあなんで無責任にそのねネット上で誰かを誹謗中傷して炎上してとかなんか喧嘩してみたいなそういう感じになったりとかね、人を罵倒してとかっていう風になるかっていうと、やっぱりコストがかかんないじゃんっていう。でしかもそこでなんかこうね顔出ししないで匿名でとかだったら別にいくらでも何でも言えちゃったりするわけじゃないですか。じゃあそれリアルでね面と向かってその言葉言いますかって言ったら言わないみたいなこといっぱいあると思うんですよね。でもそれっていうのは結局やっぱり無料で使える、でそういう言葉を放つことに対してコストがかからないみたいなところが僕はなんか一つのやっぱりネックになってる気がするんですよね。でもそれが例えばそういうまあお金を支払いつつそういうアクションを取っていくっていう風になったら、なんかわざわざお金払ってまで誰かを傷つけるような言葉を言ったりとかしないんじゃないかなって思ったり、で僕は少なくともそうかな、全然別になんかこうくだらないなって思ってるようなことに対しては、お金払ってまでいいねしないよねみたいな話ってなってくると、まあやっぱり一つそのお金というもの、お金を支払うということがフィルターになるんじゃないかなっていうのはすごく感じたんですよね。その Twitch を初めて使った時、もちろんなんか類似したオンチェーンの SNS って他のチェーンでもあるかもしれない、そういうのは。だけど僕は、その時すごくそれを感じたんですよね。あとプラスアルファ、そのユーザー同士が結局お金を、送り合ったりとかしてるから、その、プラットフォームの中で動いているお金の一部がプラットフォームに、収益として入っていく。だからプラットフォーム側は、広告ビジネスをしなくて済むっていう、そこも結構僕にとっては、あ、なんか重要な気がするみたいな、結局無料で何でも使えるから広告が入ってくるわけじゃないですか、ね、だったらユーザーがある意味お金を支払う。でもそれはそのサブスクとして、なんていうか、そのプラットフォームにお金をっていうだけじゃなくって、そもそもその相手にいいなと思ったその他のユーザー、表現してる人に対してダイレクトにお金を支払うっていう、なんかそっちの方がなんかより健全なのかなっていうふうに僕は感じたりとかしてたんですよね。だけどまあサービス終了してしまっていうところがあって、まあその後結局なんかまあ後継になるようなちょっとこう似たようなね、オンチェーン SNS トゥリーチャットっていうものを僕は今使ってて、でそれがかなりもう成長してきてるから、まあここでトゥエッチが復活するとそれはそれで盛り上がると思うんだけど、まただけど今ね、トゥリーチャットがだいぶ成長してきてるから、ちょっとそこ競合するなみたいな風に思ったりして、まあまあまあ、でもそういうのはやっぱり切磋琢磨してった方がね、市場っていうのは活性化するだろうし、まあ動きがあるっていうのはいいことかなと思うんですけどね。あともう一つそのトゥエッチで面白いな、その神格化されてるところとしては、今話したみたいなそういうなんか SNS としての革新性、オンチェーンでそういったSNS みたいなことが素早くできるってこと自体がやっぱ BSV チェーンの実用性みたいな話もありつつ、あとはその Twitch 内で構築されていた、展開していた Twitch NFT Twonks って呼ばれるものがあって、それがね、結構まあある意味ミーム的なことも含めて、かなりね盛り上がったみたいなんですよ。で僕は当時のその盛り上がりの渦中にいなかったんだけど、でそれは単純にその NFT の絵柄とかそういったところがミームとして盛り上がったっていうことだけじゃなくって、その中身も結構ね革新的だったみたいですね。当時まだそのいわゆる BTC ビットコイン NFT BTC オーディナスとかもまだ出てきてなかった頃、まあ、イーサリアム NFT とかもあったとは思うんだけど、いわゆるそのフルオンチェーン NFT、ブロックチェーン上に全てそのデータが乗っかってますよみたいなことも含めて、なんていうのかな、まあ、そういったなんかその純度の高い NFT っていうものを展開していたんですよね。だそういったところでもその開発人とか運営人のなんかその先見の明っていうか、やっぱりその辺のなんだろうな、やっぱりやっていたことのスタイリッシュさっていうか、そういったところもすごく、やっぱりなんだろう、こう、影響力を持ってたというか、ね、求心力があったっていう、そういう印象ですね。だ僕の中でもやっぱり Twitch とかその Twitch NFT Tonks っていうと、やっぱりなんかこういわゆるこうレガシーなこう良きものみたいな、やっぱり印象が強いしね。そう、まあ、僕もいくつか Twitch の NFT Tonks は持ってたんだけど、まあサービス終了と同時にちょっとね、まあ細かいところは端折りますけど、少し規格が違って、今現存している BSV のその NFT の規格とちょっと違うから、互換性がないんですよね。とかってことも含めて、やっぱりある程度その、なんていうのかな、見たくても見れない、触れたくても触れられないみたいなところが逆によりその神格化しているところあるんじゃないかなと思って、まあまあそういったその Twitch というものが、まあ、ちょっと復活するような感じがあってね。でまあこの話をして、じゃあ Twitch のことを知ってる、もしくは Twitch にじゃあログインできるようなね、ところにいる方は多分ほぼいないと思うので、じゃあこの話が何なのかっていうところは正直あるんだけど、まあなんだろうな、まあいろんな感情が入り混じってるかな。まあそもそも僕がこの BSV の話をしてる人なの、多分あのスタイフでも全然多分僕ぐらいしかいないと思うし、まあスタイフじゃなくても多分 BSV の話をね、しょっちゅうしてるような日本人がそもそも多分少ないと思う。それは別になんか逆にマウントを取ってるわけでもないんだけどっていうぐらいやっぱり狭い市場だし、だけど僕はなんかね、そういう方が逆に燃えるんだよな。なんかそういったものがこう、超絶ニッチなものとかっていうのが、だけど別にその、ね、熱量は関係ないわけじゃないですか。人の数と別に熱量ってイコールではないから、まあもちろんその市場の過熱感とかね、やっぱりその注目をどれぐらい集めるかっていうのは一定数やっぱりそこにどれぐらい人がいるかとかっていうのは重要だと思うんだけど、そのやっぱ数だけじゃなくってやっぱその質とかね、あとは単純にそのいわゆる SNS でどれぐらいその 認知を獲得できるか、その注目をね得られるか、インプが上がるかみたいな話だけじゃないところをなんかね大切にしていきたいなって気持ちもありつつ、だけどどこかで、でもとはいえやっぱり人に知られないと認知度上がっていかないと、どんな市場もやっぱり広がりは見せづらいよねっていう思いもありながら、だけどあえて今回はこういう、この話をしたところで誰もピンとこないんじゃないかなって思いながらも、だけど自分はそこにすごくこう面白さを感じていたりとか、可能性のかけらを感じていたりとかっていう、まあだからそういう話をやっぱりしていくっていうことが、もしかしたら分かんないけどね、これから先みんなが話してる話を同じようにするのもいいかもしれないけど、やっぱ自分はこの話がしたいんだよねっていうことをしていくっていうのは、もしかしたらAI 時代の中を生き抜いていく、そのいわゆるアイデンティティをね大切にしていくっていうことなんじゃないかなと、最後はちょっとなんか無理くりな着地でしたが、お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。